ヤコブの手紙5章ですね。まあ、私たちね、この聖書をね順番に見ていっていますのでね、まあ、途中からいらした方はね、ちょっとねこうちょうどなんかドラマで言ったら、これヤコブの手紙の最後なんですけど、ドラマで言うと最終回だけを見るみたいな感じになってですね、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあ頑張って私もね説明させていただきますね。で、まあ、最後の章になっていますが、テーマはですね、ヘブル人への手紙、このヤコブの手前のヘブル人への手紙と似ていまして、信仰によって忍耐ですね、忍耐を働かせるということをね、見ていけます。特に苦しみの中に、まあ、いるわけで、その中で忍耐を働かせて、そして、特にイエス様が再び戻って来られるということを待ち望みつつ、まあ、忍耐していくっていう、まあ、これが中心になっています。で、初めにですね、金持ちに対する神の裁きが書いてるんですね。まあ、前回から実は少し続いてまして、この前回4章の13節ですね、手前のところで、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言ってる人たちってこうあるわけですよですね。で、ここにない言葉って何かっていうと、次に出てくる言葉で15節で、主の御心であればっていうことなんですよね。だから、この自分でこれをやってあれをやってこうやってこうなるからこうしようっていうね、こう自分の意思だけで動いてるっていうことが、このお金のこともさることなく、そっちが問題なんですよ、ここでね。うん、それが問題なんです。今生きているのでさえも、もう本当に神の憐れみによって生きている、自分が今この状況にいるっていうのも神がそうしておられるという、だからこの主の御心であれば私たちは生きてって、で生きてることさえもそうなんだよと、それでこあれ、愛しようこうしようと言ってるわけなんです。なので、神なき世界というのはどういう世界かっていうと、全部自分たちで決めて、自分たちで何とかして、自分たちでこうやって、自分たちで生き抜いていくっていう、この自分たちでなんですね。で、これいよいよに聞こえます。もちろん自分が他の人にね依存することなくて、これ大事な面もあるんですけれども、その所詮無理なんですよ。今空気吸、ね、いや私は自分で頑張って、いや空気吸うの自分でできます。こう空気が与えられてるって。で、例えば科学を学んでいる中で、このね太陽と、この惑星地球のこの微妙な差っていうのかな、ここでこういう、こう生命ができるちょうどいいところ でちょっとずれると月みたいに何もなくなるわけですよね、生物体が。で、あとは地軸っていうのかな、こうちょっとこうねずれるだけでももうものすごい大災害が起こって、まあそういうになってないけれどもですね。だ、本当にもう絶妙なバランスの中で、これが偶然ではなくて、これ偶然って言ったら逆にそれを、おかしいですよ、愚かですよ。いや、偶然じゃなくて、やっぱそのデザインに作られているって、これ生きているんだと。この体もそうですよね、体もそうです。で、ちょっとバランス崩すと、あ、病気になったとか、さっきねこの礼拝前にはちょっと腰が痛いって話もしましたけど、ちょっとバランスが崩れると、この体のこのね体幹のバランス崩れると、でもそれも神様がしておられる。私は今日生きていて、それは神の御心によって、それで今この計画を立てていくと。けれども、そうじゃないようになっていくっていうのが、まあ、世の中であって、で、それで特にお金についてはなんか万能、虚しい万能感を抱くわけですね。うん、私はこういうことができる、ああいうことができるっていう、で高ぶってくるわけですね。うん、これに気をつけなさいっていう、このイエス様を信じている人たちに、この4章の13節から17節までは話しているわけなんです。で、それがどのようにお金にとらわれているか、それがとらわれてないかの違いを示したのが17節で、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと。これね、なすべき良いことって、これずっとこれ読んでいくと分かるんですけど、貧しい人に施すことなんですよ。だから分かち合っていくっていうんですか、惜しみなくこの分け合っていくっていうことじゃなくて、自分で貯めてって、で逆に本当に必要な人に虐げていくっていう、これがこの悪なんですよね。うん、それでこの 大体わかるわけなんですよね、うん、ということで5章がこの金持ちに対する不幸について話しています。一節ですが、金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を思って泣き叫びなさいと。でこれは泣き叫ぶ迫り来る不幸というのが、まあ、これ読み進めて分かるんですけど、終わりの日ですね。聖書が言ってる終わりの日というのは、この、まあ、イエス・キリストが戻って来られる日のことです。でここでは厳しい裁きがありますけれども、次読んでいくと7節以降読んでいくと分かるんですが、この、苦しめられている者たち、ね、特に信仰によって苦しめられている者たちは慰めなんですよね、救いなんですよね、うん。まあ、ちょうどだから何ていうかな、正義の味方がやってくるときに、ね、悪いことをしている人にとってはもうそれはもう自分の終わりだよね。昔の人だったら水戸黄門みたいな世界ではね、この門どころが目に入らないかっつって、この悪いことやってる人は罰せられて、そしてそういう人たちに虐げられてる人が救われるわけですよね。まあ、イエス様はそういう形で戻ってこられるんですが、その時にこの金持ちたちは迫り来る不幸を思って泣き叫びなさいと、こう言ったの、そういう状態になるってことなんです。でね、ここでお金持ちということが悪いことって話をしてないんですよ。で聖書には、金持ちになった信仰深い人いるんです。アブラハムがそうでした。ヨブもそうでした。でもアブラハムもヨブも何が特徴かというと、神様を恐れ敬っていたという特徴があります。ですね。2人とも恐れ敬ってます。ですね。金よりも主を大事にしてたんです。だからヨブなんてもう全部財産取られた後も、主の名はこの、神の名は褒むべきかなと、ね、その呪うことをしなかった。神を恐れていたんです。そうじゃなくて神以上に金を愛しているっていうのが、まあ、これが問題であって、でさっき言ったように貧しい人に惜しみなく施すっていうことが金を愛してるわけではない証拠っていうか、その何て言うかな、一つの大きな特徴なんですよね。捧げてる、または主の生贄のために捧げる、つまり神様の働きのために捧げていくっていうこと、まあ、これがこれでなくてそうじゃない、自分の生活の保障とか自分のことですね、これを優先させていくと、これが金銭を愛するっていうことになって、まあ、いろんな悪を行うようになっていくんだと。そういう時にはこの終わりの日に裁かれるから不幸ですよということですね。でね、悲しみって2種類あるんですよ。2種類あって、それ悔い改めないで誇り高ぶっているものに対する厳しい裁きで泣き叫ぶっていうことはね、これあるわけなんですよね。でこれが聖書が言っている、まあ、警告、何度も言ってますね。この金持ちになっている、このいや、あるいは豊かになっていくって言った方がいいかもしれない。金持ちって言うとどうしても何て言うかな、億万長者っていうかね、そっちの方、世田谷に住んで豪邸に住んでるとかさ、そっちの方考えちゃうかもしれない。そういう話じゃないです。豊かになって、そして人のことを顧みなくて、何て言うかな、こう、うん、自己中心になっているって、こっちの方ですね。だからその絶対的な所得は低いかもしれないけども、そういうふうになっていればもう金持ちなわけですよ、ここで言っている。で黙示録の18章では、巨大な富を集めていた大きな都バビロンが滅んで泣き悲しんでいる姿があるんですね。でこれ悲惨ですよ。結局それが拠り所になってるから、それ取られた時ってもう自分のアイデンティティが取られちゃってるわけ。それで泣き叫ぶわけですよね。でヤコブの手紙、今まで学んでたのは、それがなかったとしても信仰によって豊かにされてるので、まあ平気ではないけれどもね、大変だけど、いやもういいよ別にって、こう開き直ることができ、開き直るって良くない言葉だな、なんて言えばいいの、明らかんとしてられるわけです。ヨブが言ったように裸で生まれて裸で帰るわけですよ。どんなにお金持ちでも葬式の時にその財産持って帰れないんですよ。持って帰れないですよね。でソロモンというお金持ちがね、その後世の人たちが無駄にお金を使っていくのを知ってると虚しくなるっていうふうに言ってるんだよね、うん。でそれが ここに書かれている泣き叫びになるんですね。そしてあなた方の富は腐り、あなた方の衣は虫に食われ、あなた方の金銀は錆びています。その錆びがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財を蓄えたのです。と、富が腐るってあるんですね。これね、よく腐んないけどってね、お金なんかずっと昔のね札入れても別に腐ってないじゃないですか。でここで言ってる富というのは、いわゆる作物も含めたものです。これ農作業、後で出てきますけれども、大豊作になったみたいなのも、それも含めるわけですですね。でそれが腐っていくと、で衣が虫に食われると、で金銀が錆びるっていうのは、これ錆びがつきますよね。金特有、なんだ、いわゆる金属特有の錆びですよね。でこれがつきますよと。で終わりの日にそれが、それだけじゃなくて、今度あなた方の肉を火のように食いつく、つまり地獄に行きますって話をしてるんです。そのために財を蓄えているって、かなり厳しい以上ですね。こう言っていて、お金ってこうやってなくなっていくものだよっていうことを教えてます。でもどうですか、そのさっき言った黙示録の18章には魔術に騙されているって言葉あるんですよ。魔術、そう、お金って魔術みたいなもんなんですね。こう見え、実際はそうじゃないのに、そう見えさせてるっていうね。ですね、でこれが起こるわけですね。でイエス様はこれ逆を言ったんですよね。天に宝を積みなさいと。で天に積むってどうやって積むかって言ったら、それは良い行いをするわけで、イエス様にあって信仰を持って良い行いをしていく。でこれが、天に宝を積むことですけれども、そしたらこのような被害を受けないわけですね。だからこう言ってますね。マタイの6章の19節20節で、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは、虫やサビで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。とで、この目に見えない富をのために働いていきなさいと、こう言ってるわけですね。でこの富んだ者たちが行っている悪に対して、この、神様裁きをするね話が4節以降にあります。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いていますと。でこれあんまり経験したことないと思うんですが、未払いって経験したことあります？仕事してですね。で相当つらいですよ。でこの時代、これ書かれたのが大体、紀元後の50年とか60年、ローマ時代なんですね。そのローマの時にはこれよく起こってたし、その前もあったんですが、その私たちのね今の現代の生活ってね、生活保障がすごいしっかりしてるんですよ。例えば皆さんが今お金貯めたお金が全くなくなったとします。何ができますか？生活保護というのがありますね。でなんとか最低限の生活をすることができるわけですよ、なんとか。でも当時はそんな福祉制度全くないわけなんです。なので必ず日雇いの人にはその時のお金をあげなければ、文字通り次の日がご飯が食べられないという問題があるんです。けれども富を集めることをばっかりやっている、この1節から3節までに書いてあった人たちは未払いをやってるわけですよ。金持ちなのに本当に貧しくて、これ無慈悲ですよね。でこれが叫び声が聞こえていると、万軍の主って書いてあるでしょ。これね、天使の万軍ですね。天使が無数にいて戦いの神ってことです。だから神こそが彼らに対して裁き、この戦いをするよということですね。これね、叫び声っていうのはね、結構旧約の律法の中にも掟の中にも数多くあって、彼らの叫びを主は聞くってものすごい厳しい言葉でこの語って、おられるんですね。 で次に5節で、あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせましたと。でこういう人たちが贅沢に快楽にふけっているっていうことですね。でね、ほふられる日のために自分の心を太らせたってね、これね、ユダヤ人の人たちよくわかる。これ生贄捧げるときに、あの交わりの生贄っていうのがあるんです。このバーベキューですね、まさにバーベキューみたいな感じで、生贄を捧げるわけですよ。これ焼くんですよ。だけどその時に、一部は食べることはできるんですけど、肉をね、けれども脂身のところは全部燃やさなきゃいけない、焼かなきゃいけないんですね。自分たちは取ることはできないわけです。今でもイスラエル行くとですね、この脂身のないお肉っていうのが出てくるんで、レストランにね。だからね、あんまこうなんか肉としてあんまうまくないんでなんだけど、この脂身は焼くんだけど、でその生贄をね、この連想するわけですよ。これを読むと、あなた方の体が、この太ったこのぷくって膨れてるこの体のね、この脂肪が神のための生贄としてこうほぐられて、この捧げられるよっていう、このすごい強烈な言い方をしてるわけですねえぐい言い方をここでしているんですよね。だからその贅沢に暮らしてる。だからね、このね、今ヤコブが何をやろうとしてるかって言ったらね、あなたって悲惨なんだよって、このままやってたらって、このことを警告してるわけです。で次に、あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました、彼はあなた方に抵抗しませんっていう言葉があります。でこれはあの日本では今の現代の法律ではほとんど起こってないです。っていうか起こってないです。なんでかというと、ローマの時代は、借金すると牢屋にその人をぶち込むことができます。法律があったんです。ないでしょ今。あのなんか刑法でないよね。あの詐欺は捕まるけど、牢屋に入るけど、あの借金で牢屋に入らないでしょ。うん。でも昔入れることができたんですよ。でだから自分が別に悪いことをしない正しい人なのに、もう不義に定めて、そして牢屋の中で死ぬと。で抵抗する力は到底ないわけなんですよ。という警告なんですよね。もちろん神様は憐れみ深い方で、こういうことを語りながらも悔い改める、思い直して、もうその悪を捨てて神に従っていくっていうことを、このね、神様は願ってらっしゃるんですけれども、しかしあれですよ、そういう悔い改めない者たちに対してはこういう厳しい裁きがあるんだと、まあ、いうことなんですね。でね、あの結構ね、私ね、ここを説明するのはあの難しいんですよ。やっぱりね、今の日本は豊かです。いや、もちろんいろいろ大変なところあります。豊かです。で当時がどれだけ過酷だったかっていうことをまず伝えないと、これが伝わってこないんですよね。で今これを読んでるのはユダヤ人のクリスチャン、ユダヤ人でイエス様を信じてる人たちなんですけど、あの、まあ、今言った通りかなり過酷な福祉制度っていうのはなかったっていう時代ですね。まあ、もっと昔もそうですけれどもね。でもう一つが、この贅沢に生きてる人とそうじゃない人っていうのは真っ二つに分かれるわけですよ。でローマは昔パンとサーカスっていう、ね、言葉がありました。で一般市民の、あのこの不満がなくなるように、パンですね、食べ物ですね、まずは食べ物は潤沢に与えていこうとですね。あとサーカスって分かります？これエンタテですね。エンタテを提供しようと。でこの2つは命かけた。なんでかって言ったら、もしそれやってないと不満が起こった時に反乱が起こるとたまったもんじゃないからということで、この今でもイタリアに行ったらコロッセウムっていう競技場が、遺跡が残ってます。これ聞いたことあるかもしれません。でエンターテイメントでグラディエーターというこの格闘技ですね、格闘技、剣闘士って言って、この殺し合うまで戦うんですよ。これ奴隷なんですね、これやってるのは。殺し合うまで戦う。で最後に、これ倒れたものを刺すか刺さないかっていうのを一般民衆に聞いて、こうやったら刺せ、こうやったら、いや刺さなくていいってね、こうやって。でそこに皇帝もいるんですよ。その瞬間だけ皇帝と平民は同じレベルに立てるんですよね。でそれもガス抜きなんですよ。でそれで こう決めるわけ。だから人がどんどん死んでいくし、でローマ帝国って北アフリカまでこう進出してますから、そこにはライオンも、アフリカのライオンもこう野生のライオンも連れてきてですね、生きたままライオンを引き離してそのグラディエーターと戦わせるってことをしたんですね。でこれ全部エンタテなんです。今エンタテは、まあ、そういうグロテスクなことやらなくて映画とかそういうバーチャルにさせてるだけなんですね。でもやっぱりその血が出てくるのを喜ぶわけじゃないですか。それ生でやってたわけですね。そしてそこにクリスチャンたちが投げ入れられることになります。でこれは歴史上なんです。で僕 の, あのアメリカ人のクリスチャンの友達がそこに観光に行ってですね、でそこにあの日本人の観光客もいるわけですよ。でこうコロッセウムが一体どういうところかよく分からなくて、なんか話してたのね、この僕の友人が、いやいやここでクリスチャンが 生殺しにされたんだよっつったら、えそんなところだったのってパシパシパシってこれ写真を撮ったって言ってましたけれども、でそういう過酷なところにいたんですね。でね、別にね、日本にいるからじゃあみんなが苦しみからね自由にされてるかっつったらそんなことないですよ。みんな一人一人ね、この豊かにされてる中での苦しみ、特有の苦しみっていうのはみんなもいろんな人は持ってるわけです。もう自殺が2万人以上毎年、まあ、これが物語ってるわけですね。今イスラエルとかのガザとかで戦争起こって、ウクライナでも戦争があって、でそういうのをニュースで見るとなんて大変なんだって思うかもしれません。日本はいいんだって、いやいやいや戦争してないのに2万人以上が毎年死んでるんです。もっと多いですよ、あそこで死んでる人よりずっと多いですよ。でも人身事故って聞いてみんなもう分かってますよね、人身事故、ね、放送になったら。だから私たちも苦しみを持ってるんです。でここで知らなきゃいけないのは、自分で全部コントロールできるわけじゃないんだよっていう、ここが大事なんですね。しかしこの世で教えられてるのはもう全部、今の流行り言葉で言うと自己責任ですね。自分で頑張らなきゃいけないと。で宗教でさえそうなってる。今何かこう例えば家族に病気の人がいてって言ったら、先祖でこういう悪いことやってるから供養しなければいけないから、これだけお賽銭捧げましょうとか、これだけ祈っていきましょうとか、こういうふうにやっていきましょうって言って、全部そのノルマこう課していく、会社と同じですよ。でこういう社会に来ててどうしようも自分はできないんだというところに気づくっていうか、そうなんですよ、もともと人間って。友達だってそんな自分の努力じゃないですよ。なんとなくこれをだから仏教的に言うと縁があるっていうでしょ。で神、聖書はこれ導くっていう言葉があります。でも神によって生かされてるんですよね。でこれを受け入れてないという問題があって、まあ、その究極の象徴的なのがこの金持ち、この何て言うかな、究極の格差社会ですよね、ここに書いてある。でクリスチャンたちはその中で特に信仰を持つとですね、この阻害されていくんですよ。この経済的にも貧しくなっていく。でそれで7節なんですね。今度ですから兄弟たち、これは同じ信仰を持った人たちです。兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っていますと。兄弟たちと、これね、午前礼拝で詳しく見ましたが、あなたたちはこのような不正とか嫌なことをされてって、仕返しをしたいとかがっかりするとかいろいろあるかもしれないけれども、イエス様、主が来られたら、戻って来られたら、これ全部裁いてくださるから、あなたたちは耐え忍んで待っていなさいと励ましてるんですね。でこれが終わりの日におけるキリスト者の姿勢ですね。イエス様もマタイの24章の13節で、最後まで耐え忍ぶ人は救われますと書いてあります。でヘブル人の手紙でもずっと学んできました。ヘブルの10章の36節で、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですとあるんです。でですね、この本当に自分ではどうしようもできない世界っていうのを、実はね、日常生活の中でもいろいろ味わってるんですよね。で職業としては典型的な人は農夫なんですよ。農業を営んでる方々です。工場で勤めてるとこれわからない、ね、あれは何だろう、普通の会社、ノルマ達成とかね、だからこう目標を立ててこれに向かってやっていくんだっていうので、こうみんなこうやっ 仕事するじゃないですか。でもこれね、日本人めちゃめちゃ染みついてんだよね。こうちっちゃな時から訓練されてる。僕あのちょっと昔の人かもしれないけど、ああそうそうそう、なんかすごい無駄話なんだけどね。あの私の父と母はあの最初クリスチャンじゃなかったけど、あの私がクリスチャンになってから14年後にイエス様を信じたんだけど、だから私のメッセージ聞いてんですよ、この説教ね。でこの前あの帰省行ったら、なんか清正さん、お前ね本当に年取ったとかなんだかって言ってるけど、まだまだ若いよとかって言われたんですけど確かに父と母から見たら私まだ若いですけどね。でもやっぱりこう染みついてると思うんですよね。あの頑張れば頑張りなさいっていうのが染みついてるんですよ。でもね、農夫は違います。天候ですよ。まあ、天候もね、なんかミサイル撃って、なんか天気をなんか雨を降らせるとかなんだかっていうのは一応あるみたいだけど、まず無理ですよね、自分たちで変えていくのって無理ですよ。あのコロナの時でさえ私思いましたね。一生懸命為政者はね、あのこの偉い人たちはこうやればいい、ああやればいいっていう、でもね、自然のものだから、広がっちゃう時広がっちゃうし、収まる時収まったし、でも実際収まってるし、まだあるけどね。でこれにどうしようもできないというのを分かってるのが農夫で、もう収穫だっていう時に台風が来て全部お茶になることあるわけですよね。うちの教会に一人ね、あのその、農家出身の人がいるけど、聞いたら例外っていうのがね、あの台風じゃなくて例外の方が、あのこうもっと被害があるって。これもやっぱりどんなに頑張ったって全部おじゃになる。だから全部祈りの中で神の憐れみを求めなければ与えられないわけなんです。だから私たちが忍耐していく必要がある。本当にこの豊かな実りがある、この雨が降ることを忍耐して待っていく必要があるということをここで教えてるわけで、この初めの雨と終わりの雨、これね午前中説明しました。ここの舞台はイスラエルです。でイスラエルは地中海性気候です。で私も何度もイスラエル行ってるので分かりますけれども、乾季の時は暑いです。もう全然雨が降りません。これが4月から10月まで続きます。日本じゃ考えられないんだよね。日本っていうのは春夏秋冬って全部あるわけけれども、全く雨がないから、川って言っても枯れ川が多いですですね。で11月ぐらいになってから雨が降るわけです。でこの11月ぐらいの初めの雨を初めの雨とここで呼んでます。そしてそれが3月あたりまで続くんですけど、その最後に降る雨を終わりの雨と言います。後の雨と言って、これによって土がまず柔らかくなって、初めの雨によって、そして種を植えて、そしてだんだん育ってって、最後に3月に雨がざっと降って、それで実を実らせることができると。だから農夫にとってはこの初めの雨と終わりの雨っていうのは、後の雨っていうのが非常に大事。そのように耐え忍んでいきなさいと。それで8節ですね。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主が来られる時が近づいているからですということですね。心を強くする、これ本当にね、私はもう何度も神様に語られましたね。あ、やっぱ弱くなってんだな自分はって思いますね。主が来られることを思って待って、けれどもいろんな悪いことが起こってきて、とっても辛いです、とっても辛いです。もう今まで、まあ、世界のね、世界の中で起こっていることもそうだしですね。で心が折れ、いわゆる折れそうになる。でも心を強くしなさいと。なぜかって言ったら、主が来られる時が近づいているからですと。近づいてるよ。でね、これね、これもね、クリスチャンの中でさえ文句言う声大きいんですよ。主がすぐに来られると言ってもう20年30年経ってるじゃないか、いやもっと経ってるじゃないかと、ね、いや実に2000年近く経ってるんですよ、この言葉が言われてから。2000年ぐらいかな。で、じゃあ何もないじゃんって。いやそれはね、あまり 待たなくていいんだよっていう教えが、このキリスト教がローマによって認められて、で国の宗教になったあたりからもうなんか神の国が始まったかのようにね、まあ、そういう神学、難しいことでごめんなさいね、が始まったんですよ。でその伝統がまだね続いてる。だから再臨について、イエス様戻ってこられることについて言ってはいるけど、信じてはいるけれども強調しないんですよ。問題があるんですね。でもこの近づいてるとはっきり言ってるんです。でこれ見るとですね、本当にこの聖書を神の言葉として正しいとしているならば、もうこういうふうに受け取らざるを得ない。イエス様がそれをすぐに来るって言われました。いいですか、福音書はそう言ってます。どこもかしこも、そして使徒たちの教えは全員言ってます。パウロですね、パウロたくさん手紙書いてるから、もう至るところに書いてます。そしてその後でヘブル人の手紙もイエス様戻ってくる話言ってるでしょ。そしてこのヤコブでしょ。その後ペテロ、次見ていきます、来週から見ていきますよ。もう主が戻られるのはすぐ近いって話してますよ。そしてその後で誰だっけ、ヨハネ、ヨハネ、ヨハネ言ってる、でユダ言ってる、で黙示録なんかもうそれもうこれオンパレードだったらば、じゃああの時に彼らが言ってけど戻って、じゃあどういうことなのと。でこれはどういうことだって、どの時代においてもイエス様が私たちが生きている世代で戻ってくることを神ご自身は期待しているんです。で私たちの時間の見方っていうのはどういう見方をしているかっていうと、これが終わりだとしたら、いいですか、終わりだとしたらこっちに近づいている、こう物理的に見るわけですよね。けれどもそうじゃないんです。聖書が言ってる終わりの日っていうか、特に新約の終わりの日、イエス様来られたらもう終わりの日なんです。だからここまで来てこの崖っぷちを水平に動いてる感じです。わかります。だから ここでいつ来られても構わないっていうか、そういう終わり、ここまで来てイエス様来て、でこの時代がこの水平のところで崖っぷちあるわけですよ。そこをすぐそばを歩いてる感じです。なのでどの時代もイエス様が来られるっていうことを信じないと、午前礼拝も言ったけれども、あ何やってもいいやと、誘惑があってもすぐに肉の行いに走っていくとですね、罪の中に陥っていくと。でだって報いが見えないから、良い行いをしても何か正しいことを行っても報われないから、だったら今楽しんでればいいじゃんって話になるじゃないですか、うん、だから非常に大事な教えなんです。これをなんかちょっともう信じてるけど、まあいつ来るかわからないからねって、ね、こう飛ばすっていう傾向が教会の中に、これ良くない、良くない。主が来られる時が近づいているからですということですね。そして私の兄弟たち、違う話題になります。とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方の灰は灰、いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありませんと、とりわけ誓うことはやめなさいと言って、前の言ってることと、あ飛ばしてしまった、飛ばしますね、思いっきり、すいません、今ね12節言っちゃったんですよ。けれども戻ります、ありがとうございますね、よく飛ばしたねこの頃ね。ですね、10節、9節、やばい、違う、そうです、9節です。これなんで、ちょっと待ってくださいね、もうなんかかなり進んじゃってる、なんでこれ飛ばしちゃったんだ、すいませんね。あった、完全に1枚飛ばしました原稿、はい、9節、兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられますとありますが、これもね、兄弟っていうのはこれイエス様も同じく信じている者たちですね。兄弟の悪口を言うことについて長々と、でもうすでに私たちはヤコブの3章、そして4章の途中までで見ていきました。いかに神の御心を損なっているかということを思い出してください皆さんね。これね、いかに御心を損なっているか、でここではイエス様戻ってこられて裁くから、兄弟の悪口を言っているということも、この裁く、あの文句を言い合っているということも、その裁きの範疇に入ってるんだよっていうことね。そう、終わりの日っていうのは冒涜が多くなります。これも聖書に書いてます。 冒涜っていうのはね、もう人をね必要以上に非難する、いわゆる中傷ですね。あ、もうなんかそういうのニュースたくさんあるじゃないですか。あとも X なんてもうその方向、方向っていう逆だね、ゴミためですよね。いやでも使ってますよ私もね。だから皆さん X 使ってる方ね、別に私も使ってますから。でもね悲しくなるんですよね、 X 見てるときね。いやだってほとんど考えてると同じことなのに、ちょっとしたことでもうこう言い争いが起こって、もう不要な不必要な摩擦で、それでねもう本当自殺してしまうような悲惨な事件も起こるし、でこれはね悪魔なんですよ。聖書に書いてる悪魔のこの元々の意味は中傷者って意味です。サタンかな、中傷者、悪魔の人を滅ぼすために悪魔が利用してるんです。敵じゃないんですよ、相手は。敵はサタン、悪魔なんですよ。で終わりの日に近づくと、いろんな自分たちがコントロール効かないことがいろいろ起こるから、そうするとあいつのせいだこいつのせいだってこうやってっちゃうわけです。いやそれじゃなくて神のせいなんですね。神のせいって言ったら変だけど、神が私により頼んで、私が神だよっていうことを知らせているわけなんです。だから例えばもうコロナの時なんか、マスク外すマスク外さないとか何だかで議論してるでしょ。いやイエス様見てよみんなってね、私も心から叫びたくなりましたね。いやこうなってしまったのはイエス様、神が許してそうさせてるんだから、まずみんな神を見ていくっていうことなのに、もうそういうことでもうこう裁き合っていくっていうかな、うん、でこれ教会の中でまでやるっていうのは、これがもう論外なんですよね。だから裁きを行う方が戸口のところに立っていると。で次に10節で、兄弟たち、もうそうでなくてもね、苦難があるわけですよ。苦難と忍耐については主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさいと。私たちが見ていくべきは苦難と忍耐についての預言者たちです。預言者で苦しまなかった人って少ないんですね。ではいないんじゃないかな。例えば、まあ、一番こう目立つのがエレミア。いや私エレミアやりたくないですね。エレミアになりたくないね。今みんな聞いてくれてんじゃん、ね、エレミアいないですもんね。話し始めると、いや今みんな座ってニコニコして聞いてくれてんだけど、もう怖い顔になってくるんだよこれ話すとね。エレミアの場合だってバビロンに降伏しなさいってね、バビロンから救われるためにみんな頑張ってんのに、降伏しなさいってそういう神の言葉を告げたわけでしょ。もう裏切り者ですから、いやいや怖いよね、こう逃げる準備しながら語らなきゃいけないよね。で結局でも彼の言葉によって後でね、本当にエレミアの言葉が成就していくわけですよ。この神の言葉がね成就していくんですけども、でその苦難がありました。でも忍耐して彼は語り続けました。で11節で、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は忍耐、慈愛に富み憐れみに満ちておられますと。だこの耐え忍ぶことについて、これ幸いですよと、最後に慈愛憐れみを経験するこの結末ですね。このヨブもう苦しいと思ったらヨブ読みましょう。呼ぶ以上に苦しいことあんまないから、うん、大金持ちでした、さっき言ったように。でも一日のうちに羊とか、大金持ちって昔はその、まあ、いわゆる大量の羊牛を飼ってるわけですよ。でそれ一気になくなって、でそして一番悲惨なのが10人の娘息子が全員死んじゃうんです。それでも彼は神を呪わなかったんです。で今度は体が蝕まれます。重い皮膚病にかかります。もう夜寝ることもできない。寝たとしても悪夢が入ってくる。こういう状態の中 で慰めに来た3人の友人が、こんなにひどいこと起こってるんだったら何か悪いことをしたに違いないと思って、どんどん責め立てるわけです。俺何もやってねえんだって、こういうに。でこれが延々と続く議論が、もうなんでいつまで続くんだろうってね、こう読むとね、みんな思うと思うんですけどね。で途中で神が嵐の中で現れて、でそれでヨブが悔い改めて、でその後で この3人の友人に対して神様がお前はもう悪いことしたから、ヨブのところで祈ってもらいなさいと。ヨブはなんと祈ったんですよね。ヨブは癒されました、皮膚がね。そして2倍の祝福がある。今も子供がだからなんだ、さらに与えられるわけですよ。なんだっけ、何、ちょっと間違ったらやだいから、そうですね、ちょっと人数いますね。うん、あの子供が、そうです、息子7人、だから10人ですね。そう、10人の子供が与えられまして、あとその、羊とかロバとかラクダとかも全く元通り与えられてですね、だ損失も補って、くれたわけなんですよね。だからこういう結末が与えられているわけなんですよね。でですね、主は全部ご存知なんです。この苦しみの時にも神は全部知っておられるわけです。だから耐え忍んだ人は幸いだと。神は決して悪いことをなされないんです。苦しんでてもね。でこれで耐え忍ぶことについて話しました。で次にさっき少し話してしまった12節ですけれども、関係のないように見えてとりわけという言葉があります。実はちょっと関係があるんです。12節、私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方のはいははい、いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはないと。誓うということはですね、まあ、自分のだから神にかけて誓うとかそういうふうに言うわけですよ。自分の言った通りに責任を果たさなければいけないんです。神にかけて誓うって言ったら、でこれが偽りの誓いを立ててはならないと旧約聖書に書かれています。要は言葉だけではダメですよと。言葉を言ったら実行しなさいと。だからイエス様は誓うのをやめなさいとまで言ったんですね。もうその無駄な誓いが多すぎる。で特にその時のユダヤ人たち、この彼らは神という名を使って神の名にかけてって言わなければまあいいでしょうみたいなね。このなんか、こうなんかあの抜け穴を探すわけね。もうやめなさいと。だからはいははい、いいえはいいえっていうのはつまりもうその、まあ、実質誓ってる目的だから、要はやればいいんです。はいははい でやらないんだったらいいえはいいえで、嘘つかないでということなんですよね。でね、この特に苦しみを受けている時っていうのはこのことが試されますね。何かが起こると試されるんです。で何も起こってない時にこの誓うことをしょっちゅうやっちゃうんです。いや楽だもん。だって問題が起こってない時にさ、いや私はちゃんとイエスも信じてますから従ってますからとかね、簡単に言えますよ。でも何か仕事の中でとか、なんか分かんないよ、家庭の中でとか何かあった時に、その言った通りのことをやっているかどうかなんですよね。でこっちが試されるわけです。だけどももうこれヤコブの手紙のまとめだけどね、だけれども私たちは自分たちが言っていることに騙されて自分にも騙してるわけですね。いや俺は結構ねちゃんとやってきたよっていうのを、だけど試練の時にじゃあどうしてるかっていうのは、試練の時こそが神様に言われたことを実行する絶好のチャンスなわけですよ。信仰を働かせてですね。でそれを言っている、だからつながってるんですね。だから誓うことをやめなさいって。でそして次にですね、今度は苦しみに耐え忍んでいる中でキリスト者がやっていくべき奉仕ですね、使えるべきことが書いてあります。13節ご覧ください。あなた方の中に苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい、喜んでいる人がいればその人は賛美しなさいと。こっちにね集中しましょうね。なんか兄弟の悪口を言ったりとか、なんかあの誓ったりとか、そういうなんかそういうなんかそういうんじゃなくて、もっとシンプルに苦しんでれば祈ればいいんです。祈りましょうと。で祈り聞かれるっていうのをこれからずっと話していきます、ヤコブが。そして喜んでる人がいたらその人は賛美するんです。感謝して賛美するんです。 ね、何かいいこと起こったらするじゃないですか。そしたら、あ、よかったなとかってね、あれ祈りが聞かれたの忘れてるっていうのよくありますよね。感謝の祈り捧げるのってよく忘れてしまいます。感謝の祈り、賛美をとしてお返しで、もともとの賛美の意味はね、この神様に受けた恵みをお返しすることなんですよ。さっきも歌いました、神様に受けている恵みを返すんですね。あと苦しむ時の祈りなんですが、苦しんでる人ってなんか説教はあんま聞きたくないですよね。だってその説教してる相手って苦しんでないから。でも周りの人って、特にクリスチャン、そうクリスチャンの悪い癖、苦しんでる人見ると説教したがるんだよね。こうなってるからこうだっていうね、じゃないんだよね。共にいる神の臨在が、神が一緒におられることが一番必要としてるんですよ。でクリスチャンじゃなくてもですよ、祈ってもらうのってね、拒否はあんまされません。私東日本大震災の後で救援旅行に何度も行きました。だから4月が最初に行って、そして5月だから、だから1ヶ月後2ヶ月後にそれぞれ行ったんですよ。でチームで行ったのね。で私実は仙台出身なんで、まずちょっとズーズー弁で、いらっしゃいますかっていうのをこう言うわけですよ。ちょっとでちょっとこうよそ者だけどもね、地方の人だと。でこうやっていろいろお話しして、必要なものをこう渡して、で最後にお祈りしますって言ったのが三藤さんですね。三藤さんがね、こう関西弁のちょっと混ざった祈りでね、誰もね嫌がんないんですよ。むしろ涙流して喜んでるんです。だから祈りというのはこの神を感じることのできるツールなんですよね、うん、自分が何か言うんじゃなくて、だって自分の今の大変な状況って人が何かできるわけじゃないんですよ。みんな分かってるの、苦しんでる時は神がここにおられる、ね、そして喜ぶ時はもちろんこれ賛美するということで、で次いきますよ。祈りね、続けて話していきます。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいと。でここからね、私たちの教会でね、本当にね実践していきたいなっていうことがどんどん書いてあります。一つ目、ここで病気の人ですね、祈ってもらいなさいっていうことです。で皆さん病気の時にね、もう私呼んでください、長老って書いてあるので、ね、で立ちって書いてますから複数呼んでもいいです。まあ、星野さんとか私とか分かんないけど呼んでください、ね、そして主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいって。昔オリーブ油って、まあ、病気の時に塗るっていうのもあるし、傷ついたところを塗るって感じかな。あとはなんかこう身だしなみする時に塗るわけですね。これがオリーブ油なんですけれども、まあ、今でもねオリーブ油とか使ったりするでしょ。こうなんか、ね、手がガサガサになったらつけるとかね。それと同じような意味合いで、でこれね別にオリーブ油が力があるって意味ではなくて、それを通してこの神が働いてくださることを願うわけですよ。ちなみにうちの教会にオリーブ油あそこにあります、うん、あります。そのだから病気の人ぜひ言ってください。でね、なんでね明石さんは、まあ明石じゃなくてもどの牧師でもいいんだけども、その一般的にね、病気の時にね私のところに祈ってくれないのかって、いやここに見てください、ちゃんと招きって書いてあるんですよ。本人しか苦しんでるの分かんないんですよ、うん、だから招くんです、呼ぶんです。で立ちって書いてますからね、これ文字通りね実践してましたね。私がカルバリチャペルコスメサ行った時に長老たちの祈り会っていうのがあったんですよね。これ何かって癒しのための祈りで、で2人のね、行った時は2人いましたね、複数にしてるんですね。でどうしてかって癒された時にですね、あこの人が癒してくれたっていうのね、いや違うでしょって、誰でもないよっていうね、イエス様が癒したんだよって言ったのよね。言ってさ、でその時はね、いやアメリカ行った時いろんな大変なこと起こってね、なんか日本ではやらないようなことやっちゃって、キャベツこう切ってたらもう指をガーッとこうやって切っちゃって、でね、アメリカの病院って大変なんですよ。 混んでるしね、もう何時間も待ってね、そしてなんかね、このね契約書っていうのは長いのね、これ読んでこれサインしなきゃいけなくてね、それ3時間ぐらい待たされたらさ、もう診察室行ったらこれ変な形でくっついちゃってね、このもうだからくっついたのはいいんだけど、なんか全然変な形でなっちゃった。でこのためにじゃあ祈りに行こうとかっつって、ね、行ったんですよ。で祈ってもらって帰る時にあれって言ってズレが治りました。でその時に子供が生まれてなかったから、あの子供のことも妊娠できるようにって祈ったら妊娠したんですよね。まあ、ちょっと流産しちゃったんだけども、癒しは祈りましょう皆さんね。我慢、日本人悪い癖我慢、苦しんでる時ははい、もう皆さん祈るんですわかりました、祈るんです。そしてそれが教会のミニストリーとして、教会の奉仕としてもこの長老たちを招き、そしてオリーブ油を塗って祈ってもらう。で次に、信仰による祈りは病んでる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたら、その罪は許されますということで、立ち上がらせるって言って、この病んでる人も立ち上がらせることができるし、で今度は罪を犯していたらその罪は許されますとありますね。ここからね、霊的な方に移ります。だから肉体の癒しっていうのもあるんですが、その心の癒しですか、魂の癒しですね。でこれがね、実はね、連続してる、この関わってるんですよね。これから後でね、聖餐に預かりますけれども、イエス様が受けた傷ぐっていうと、打ち傷によって私たちは癒されたっていう言葉、これが福音書では肉体の癒しに、ね、引用されてます。そして第一ペテロでは罪の許しで引用されてるんです。でこれ議論あるんですよね。あのいやこれはね、罪の許しだけなんだっていうのと、体の癒しなんだって、いやどっちもなんですよね。でどうしてかとつながってるんですよね。だからある時はその、罪、病が実際にその人が罪を犯したっていう場合もあるわけですね。だから例えばあの38年間足ないの人が立ち上がった後にイエス様がフォローアップに来て、もうこれ以上罪を犯さないようにって、やっぱなんか罪を犯したからそういう状態になってたっていうのがこう伺い知れるんですよね。けれども全ての病が罪を犯したっていうことではない事例もたくさんあるわけなんです。どっちもあるんですけども、でも期待していいんですよね。期待していいんです。でどちらもが行われるっていう、こう聖霊が働かれているときにですね、罪を次見ていくと分かるけど、互いに言い表すっていうこともあるし、でそれに伴ってその魂の癒しが与えられるだけでなくて、肉体の癒しも与えられるってことがあるわけですよ。別にその肉体の癒しが罪からっていうわけでもなかったかもしれないんだけれども、でも関わってくるっていうですね。でこれがここに書かれていることで、罪は許されますと。でこれもね、本当にやっていきたいんですよね。許しを得たっていうね、確信、教会が癒しの場になってほしいんですよね、聖霊の働きによって。だから次に16節で、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力がありますと。はい、あのね、ここで気をつけなきゃいけないのは、あのこれをね、何ちゅうかな、何ちゅったらいいかな、あそう、私たちね、あのカルバリチャペルの教会ではアフターグローっていうふうにまあ呼ぶけど、別にね、あのカルバリチャペル特有ではなくて、聖霊が働かれることを期待して、互いにその与えられた賜物を持ち合っていく、まあ、集会を持つわけですよね。で別にその時にこう予言とか、あとは癒しのための祈りとか、聖霊のバプテスマを期待するとか、そういうことをやるんですけど、でこれをですね、やってる時にですね、罪を言い表しても、もう神の前でしてるんです。なので普通罪って言ったらやばい話って多いじゃないですか。え、あんたこういうことやってるのって話になっちゃうじゃないですか。でちょっと口が軽い人はさ、もうふっかりしてバーって言っちゃう、そう誘惑が一気に増えますよね。守秘義務も何にも あったもんじゃないよね、これね。けれどもそのように聖霊が働かれるときには、その人の前で話してるんじゃなくて、神の前で話してるんですよね。 けども人を通して神の前で話してるだけなんです。だからそれを一緒に祈ってる人も聞いているだけでもその人の情報っていうのをその場で、あ、この人こんなことやってるんだってないです。で私もアフターグローの時にそうやってこの祈りに来てこうこうこうだって言われましたよ。だけどいや記憶にないって言ったら嘘ですけど、普通の時、いやあなたこんなことしたらない、全然ないない。それは精霊が働かれてるから。だからそれをね、これはねそういう文脈なんですね。癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさいと。でこれをね皆さんも教会においてね、精霊の働きを、だからこれ言い換えると、あの期待して祈ってやってください。そしてある時にこの導きでなんか祈らなきゃいけないかなと思って手を置いて祈るとかね、その人のために。でそれでその人が言わなくてもね、実はドンピシャの場合も多いんですよ。多いですね。この前のタイのカンファレンス行った時に、あのなんか重くて、これなんか僕の知ってる兄弟なんだけど、外国のね、だからちょっと祈ったので、もう一人の今度はカンファレンス来るリッチ・シャフィンってあのスピーカーね、一緒に祈ったの。そしたらもうドンピシャだったの、後で聞いたら。ああ、じゃあお前あれ、あのあれだよ、知識の言葉だよとか、清正とかって言ってくれたのね、あのリッチがね。でこういう、こう働きなんですよね。でこういうの全部含めてその祈りが働くと、大きな力、こう互いのために祈っていくっていうことであります。でその祈りについてエリアの祈りを紹介してます。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたと。さっき義人の祈りってありました、ね、この義人の祈りって聞くと、正しい人の祈りって聞くと、なんか私正しくないからってこうなるじゃないですか。いや、ここで言ってる正しいっていうのは信仰に満ちた人です。信じてる人、信仰による義ですよ。だってエリアは私たちと同じ人間と書いてます。あのエリアのね、あの記述読むとなんかね、あのスーパーマンに見えるよね、あれやってるの。だって天から火降らしてさ、もう水浸しになってる池にここ全部もう燃やし尽くしてさ、もう奇跡だらけなんだよ。なんだけど、いやそうじゃないよと。エリアがなんか特別な力を持っているんじゃなくて、同じ人間ですと。けれども熱心に降らないように祈ったんだよ。そしたら3年6ヶ月降らなかった。で今度また再び祈ったんですね。覚えてます、この再び祈った時ね、このあの膝の間に頭入れてさ、こうやって祈ってたんだよね。祈ってたら、で地中海の方ね、あのカルメル山だったね、カルメル山っていうから地中海見えるんですけども、見たら何にも、もう晴天で何の兆しもないわけで、それ7度もやらせてんね、7度もで、7回目にようやくちょこっと見えますって。そしたらもう予言始めちゃうんですよ、これアハブに対して、雨これからザーザー降るからねって。で案の定雨が降ったということなので、熱心に祈るということもやっていきましょうですね。はい。で最後のミニストリー、働きですね、奉仕ですね。19節、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきですと。はい。で私たちですね、これまでこのヤコブが言ってたのはね、この貧しい人に対して施しをするとか、弱っている人に憐れみを示すとか、いわゆる自分自身をのように隣人を愛するっていうことをやっていくわけですよね。でその中の一つとして、真理から迷い出たという、まあ、この弱く、霊的に弱くされている人たちですね、で罪を犯してしまっている人を連れ戻すという働きがあるんです。あるんですね。いやこれ私自分にも言い聞かせてます。ああもうなんかどうせそうなっちゃったから、もうダメだなとかってなっちゃうんで、どうしてもね、なっちゃう。でもああ違いましたしようね、この迷い出た人たちを連れ戻すという働きが あるわけなんですよね。でこれをね、いろんなところで書かれてるんですけど、ガラティア書の6章の1節と2節が、まあ、これはっきり書かれてるかな。ちょっと読んでみますね。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになりますということで、柔和な心で、なぜかしたら自分も同じような状況にいたら全く同じように罪を犯しうると、完全にそうだと、うん、だからそのことも思って、だから自分もその罪に陥らないように気をつけながら、その連れ戻すっていう働きをしていきなさいということなんですね。そうするとその罪人の魂を地から救い出しますよとこう言っているんですよね。いや本当にあとそして多くの罪を負うっていうのは、これは許すって、許しですよね。隠蔽するって意味ではありません。ここでね、隠蔽するのは間違ってますよ。でも悔い改めてる人に対して、なんかあなたこういう罪を犯したじゃんっていうね、そうじゃなくて、もう本当になかったことのようにみなしていくってことですね。この悔い改めてる人に対してはね、ペテロ、第1ペテロの4章の8節に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うのですと、まあ、こう言っています。ということでね、ヤコブ読み終わりましたが、ね、最後に読んだってたところね、この具体的なことを書いてありました。イエス様が戻られるのは近いです。困難があります。でその中においてしっかりと耐え忍んでやるべきことをやっていく、つまり憐れみの働きですね。祈っていく、互いのために、そして、助けていくですね、励ましていく、で連れ戻してくるですね。でこういう働きを本当に頭に入れて、心に入れて、実践していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、ヤコブの手紙、とっても具体的にいろんなことを書いていますけれども、この私たちが霊的に成熟するために、このいろんな知恵を教えてくださったことを感謝いたします。神様どうぞ、聖霊様が働いてくださって、私たちが互いに祈り合って、本当に、この罪の許しを経験し、病の癒しを経験していく、この場所としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。